はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回はですね、
はい、
クロスアンジュというアニメについて、
はいはいはい、
10分ぐらい話して終わろうかな。
ああ、ライトな感じ
です。思ってます。
はい。
まあ、なんて言うんですかね。近年稀に見る、はい、
うん、
頭を使わずに見れるアニメやな。
そう、褒めてるんですよね。
褒めてます、これは完全に。まあ、最初言ってもこれ、いつのやつ、だいぶ前じゃないですか。もう収録してる時点では結構前、前のシーズンですかね。
去年の秋アニメですかね。14年10月ってなってますね、はいはい、放送時期。
ツークールあった感じの。
そうですね。
それをなぜ今語るんだって話なんですけど。
ああ、そっからですね。はい。
別に語る理由も特になくてね。
あれね、あれ、これどっちから見たんやったっけ。
俺はリアルタイムで見てました。
ああ、そうなんじゃ。じゃあ、うん、俺が聞いたんですよね。
そうそう、そう。結構面白いよっつって。
そうそう、もともと、前回言ってた、ゲームのスマホでポチポチ僕がやってるって言ってた、新軍デストロイっていうので、たまたま紹介したタイミングで、コラボイベントっていうのやってたんですよね。
してた。
うん。ゲームが出るからっていうことで、タイアップしてって、で、あ、そういや、これ見てたわ、みたいな話があって、
うん、
僕は全然その時知らんくて、なんやろ、この恥ずかしい格好はぐらいやったんが、うん、まあ意外と、まあ、さらっと見れるよっていうのを聞いて、確か見たんですよね。
はいはい。
はいはいはい。
僕は大体アニメが始まった時は、はい、一応、興味あるものないもの、すべて一応1話だけ録画して、
はいはいはい、
最初の5分ぐらいだけ見るってことをこうね、はいはいはい、やってて、あと早送りするみたいなことで、はい、まあ、面白いかどうか判断を直感に任すってことをやってるんですけど。
なるほど。
まあ、クロスアンジュ正直1話バーで早送りで見た時に、
うん、
なんかあんまもんないなと思ってやめたんですよ。
お
ー。でもそれからなんかね、ネットの評判がそれなりに良かったように見えて、
ああ、そうなんだ。
おかしいなって面白いんかなと思って、まあ、2話以降、一応3話、4話ぐらいまで我慢してみようかなと思って見てたら、
ああ、
なんていうんですかね、意外と、
うん、
こう、なんていうの、うん、のめり込んで見るほどではないけど、
はあはいはい、
流してたら見るかなぐらいの感覚をやったんですよ。
ああ、はあはあ、
で、かつ俺それを D アニメで見てて、
ああ。
D アニメのサービスってね、スマホで、
はい。
風呂場で浴槽に浸かりながら見れたんですよ。なんか、ちょうどこう、湯船に浸かって見るにはちょうどいい感じあって。
なるほど、ちっちゃい画面で見てたんですね。
そうそうそう。で、なんか、なんていうんですか。こう興味なくなったらちょっと早送りとかもできるぐらいの。
あ、そんなんもできんの？
できますよ、そら。
あ、そうなん
や。だからその、なんていうんですかね。いつ見てもいいし、見なくてもいいしぐらいの感覚で。
は
あ、
は
あ
はは
あ、最初は見てたんですよ。一応あらすじだけ追ってればいいかなぐらいの感じで。
なるほどね。はあ、はあ、
それがいつの間にやら、なんか、こう、なんか来週気になるな、みたいな感じになってきて、毎週見てたらね。いつの間にかこう、その週の中で一番楽しみなアニメにいつの間にかなってて。もうそれ以降はもう早送りなんかせずとも、こう、じっくりと見るようになってですね。
じっくりっつうか、もともとの見方がなんか、さらっと見るやつ
でしょ。まあまあそうでしょうけど、なんつうんですか、1話2話とか、1話飛ばして2話3話を流し見してたよりかは真剣に見るようになって。
普通に見たって感じ
ですね。一応日常生活の中の、
はいはいはい。
楽しみになってたなって。
おー、すごいすごい。
その割にはその最終回まで見たくせに、
うん。
何も残ってないっていう、この、けうなアニメですよね。
そうっすね。
これ別にけなしてるわけでもなく、
はいはいはい、
これ思ったんが、
はい、
アニメってこうあるべきやなと思ったんですよ、正直。
逆にね。
逆に。もう最近はみんな、はい、もう考察とかしすぎやし、
組み持たせて、
もうアニメ自体も、
うん、
凝りすぎ、
はい。
もうドラマとか描きすぎやし、まあ、整合性とか取ろうとしすぎやし。
そうね。まあそれを狙ってやってるのとね、狙ってやってないのとあるけども、一つね、やっぱね、あれ、アニメだけで終わらせないためにっていう、うん、仕組みの一つなんでしょうけどね。い
ろ
い
ろ。まあ商売として見た場合はね、やっぱりその作品としてのクオリティになり立ってなかったら、
うん、
DVD とか売れませんし、
はいはい、
やっぱそこで話題になるからこそ、ね、うん、他のこう、メディアにも展開がを、クロスメディア、
うん、
なんていうんですか、うん、
はいはい、メディアミックス
展開、ね。そうね、そんな感じで展開していくからこそ、こう、お金が生み出されるっていう、もう商売的な話もあるんでしょうけど、
はい。
僕たちが子供の頃見てたアニメってこんなんやったじゃないですか、なんか。
まあ、そう
です
ね。
その週だけ面白ければいいみたいな感じで。で、人気があったらめっちゃ長く続くし、 はい、人気なかったら急に終わるみたいな感じやったでしょ。
ああ、まあね、そうですね。あの、週刊連載みたいなね、漫画のね。
今ほどなんかワンクールとかそんな言ってなかったじゃないですか。
うん、ああ、確かにそうかもしれない。
あの時の子供の頃思い出しましたよ、ふと。
なるほど。
もうその週だけ楽しみにしてて、来週どうなるんかなっていう。ほんと週刊少年ジャンプを熱心に見てたあの頃の気持ち、みたいな感じに見れたんですね。
は
あ
は
あ、で、必要なのは何かというと、その物語としての読後感とか余韻とかじゃなくて、もうその過程が面白ければいいって、ただそれだけっていうね。
ああ、なるほど。
ある意味そこに特化したアニメやったなっていう。
ああ。
そういう意味でね、なんか面白かったな。ただそれだけがちょっと言いたかっただけです。
なるほど。まあ、そうですね。僕は一気に見たんで、うん、収録じゃ録画してたやつを、一気にドバッと見たんで、まあ、割とそういう意味では濃く見たけど、まあ、あれ一気に見ると、割といろいろ破綻してるんだよね。
逆にね、筋肉マンをね、まとめて読むみたいなもんですよ。
ああ、それ近いかもしれない。ああはいはいはい。
逆にそうね、あれまとめてみたらダメかもしれない。
そう、なんかね、急にみたいなね、特になんだっけ、ドラゴンの種族とのこう、はいはいはい、和解というか、あの流れって、ちょっと展開についていけないぐらいのね、置いてけばいいか
も、はいはい。確かにそうかも。なんかドラゴンが実は人でしたみたいな時あった。
はいはい、
うん。あれ、週刊で見てたらめっちゃ気になるよ。え、マジでみたいな感じになって。でもあれまとめてみたら、次の週でいきなりこう、すぐ次の展開に行くから、
そうそうそう。
何やねんってなるよね。
え、ちょ、めっちゃ殺しちゃってたやん、みたいな。
そうそうそう。
え、もう仲間みたいな。それありみたいな。
あ、確かにな。まとめてみたらあかんな、あれは。これは。
そうそうそう。
もうほんまリアルタイムで毎週見るからこその作品。
うそうかもしれない。
かもしれない。確かに。
まあ、そうですよ。まあ、そのドラゴンの橋渡しの存在になってたのが、なんだっけ、ミーだっけ、キャラクター。
はいはい、ちょっとムカつくやつね。
ムカつくっていうか、ほら、男っぽい喋り方する、ほわんとしたキャラいたじゃない。
ああ、俺からしたらムカつくキャラクター
だ。あ、そうなんや。俺、あのキャラが一番好きだった。
あ、そうな。俺、あの系あかんねんな。なんか、ちょ、天然予想、天然なんでしょうけど、子供っぽい感じ。
ああ、俺、あれ、あ、普段は確かにムカつくかもしれんけど、もう、アンジュの性格がかなり言ってたやん。主人公が。
これ逆にアンジュの性格全然、受け入れられない。
ああ、もう全然あかんかった、俺。
え、何があかんの、あいつの。いや、めっちゃなんか、自分に素直に生きてるやん。
いや、ついていかねえと思ってね。ここまで、こう、剥き出しのキャラってもう見ててこうね。
そう。
ダメだったね。
めっちゃ気持ちいいなと思いながら見てましたよ。
主人公として成り立ってないわとかも
あるもん。そう、結構ね、ネット上でもね、ちらほら見受けられるのが、うん、なんか、アンジュクズやからな、みたいな意見とか、あったんですけど、俺は全然クズやと思ってませんでしたからね。
ああ、そうなんやね。
もう、今までの、そのお姫様という自分、
はい、はいはい。
そういうの全部引っぺがした、心のコアの素の部分があれってことじゃないですか。もうそれをバンバンさらけ出してるっていうところが、爽快やな、と思いながら、一番俺盛り上がった妹に向けてジュースとかね、ババーン。
ああ。まあ、あれはね、
ようやった
あれはありやけど、なんかその、もう周りの人に容赦ないじゃない、普通に。自分に対しての敵に、以外のものも多分タスクに対してもそうやしさ。
いいじゃないですか。
あそこら辺がね、
いいじゃないですか。だってもう設定上、あんなこう、なんて人じゃないんですよ、ノーマたちは。
まあ、ね、
そんな人じゃないところに落とし入れられたら仲間意識なんか持てないですよ。あれが正しいやり方じゃないですか。
まあ確かに、
うん。もう私自分の力だけで生きていくわよ、みたいな感じで。
結局、受け入れてなかったのかもしれんな。
でも最後はこう仲間になっていくね、そのところがいいじゃないですか。
ああ、まあね、うん、そうね。
タスクとかも、タスクにもこうセックスをし。
あれね、あれもなんか唐突やなと思ってたけど、最後の最後にこう意味があったんやな。
今時、うん、その、人を受け入れる表現がセックスなんやと思って。わかりやすって思って。
そうね。
めっちゃわかりやすいって思って。
ガンダムシードのね、はいはい、流れとね、なんか変わるとこはしょっちゅうあるなとか思って見ててね。うん、コアのスタッフがほとんど一緒なんやったなって後から見て思ってんけど。
いや、いいじゃないですか。ガンダムシードもね、なんかこう、うん、巷では悪評とかも見受けられますけど、僕は好きでしたよ。
ああ。
ダイジェストでしか見てないですけどね、ま
あ。いや、シード自体はね、いいんですよ、ほんと。僕も見てて、見直して面白かったなと思ってたけど。まあ、その後のやつがね。
あ、ディスニーですか。うん、
あっちは完全に脱足やったね。
ディスニーも俺楽しく見れたよ。劇場版のダイジェストのやつしか見てないから。しょうもないところで全部そぎ落とされてる感じのやつを見たから。
ああ、なるほどね。いや、ディスニーはいろんなところで破綻してるから。 もう最後主人公ちゃうしね、
あれね。まあ確かに。結局お前かいみたいな感じで終わっていきました
けど。あれはあれで、まあ、あれだからこそ強烈に印象に残ってるっていうのもあるけど。
逆に、そのシードと同じスタッフなわけでしょ？
そうなん
だ、ね。今回はもう突き抜けたれっつって。
確かに。
もうアンジュが主人公ですよっていう感じでね、こう。
あまあまあまあ、そうですね。あの、見終わった後何も残らない、ね。
何も残らない。まあなんかあの、なんていうんですか、あの、エンブリオが出てきて、
はいはいはいはい、
まあ、世界の謎的なものがどんどんこうね、解明されていくじゃないですか。で自分たちがね、こう置かれてる立場であるとか、なぜこの世界が成り立ったのかで散々バーって盛り上げて、
うん、
で、エンブリオのパワーももうほぼ無敵じゃないですか、あいつってね。近年稀に見る無敵な敵やなってめっちゃ思ってたんですよ。で最終回どうなんねんと思ったら、あんまりそういうとこ関係なく終わってきたから、
そうだったね、
びっくりしちゃったと思って。
普通に取り乱して終わってきてた。あ、なんかね。
最後、あの、レイプしようとすんねやと思って、今時、今時。
そう。で、なんか、普通に先にやられたらめっちゃ怒ってるっていう。なんやろ。ものすごい、なんかレベル低いところで争ってん
な
と。
ほんまなんか、あの、昭和の時の漫画の表現やなと思って、今時、言うこと聞かせるための手段がレイプなんやと思って。ええって。
いやー。
あんだけ無敵の力を持ってたくせに、すげえしょうもない殺され方してるしね。なんか
まあ、あれもね、なんか、偶然なのか何なのかよくわからないけど、もともとそういう、もともとその崇高な意志でなんかあの立場になってるわけじゃないじゃん、なんか。
あいつってそもそも人なの？何なのあいつ。
なんか人間がなんかの実験の時に、あの、時間が止まった世界に、もうこう、失敗事件の事故で行っちゃって、で、こう神様みたいな存在になってるって感じでしょ確か。
なんかあいつの能力いまいちよう分からへんのがさ、だから死んでもすぐ出てくるやん、次が。
なんか時空を行ったり来たりできるみたいな。で、本体はその時間が止まった空間にいるから、みたいなそういう話だったっけ。
あれですか、スティールボールランの、なんか大統領のスタンドみたいな感じ。
ああ、平行多次元。でもそう、平行多次元でいっぱい入れ替わってるっていうのは、なんか言ってたね、確か
に。それに似たような感じかな。
うん。
なんかもう、そこら辺の説明とかもあんまりちゃんとしてくれへんかったから、
ああ。
まか不思議なやつみたいな感じやったじゃないですか。
だからなんで倒したんかいまいちよくわからない。
そうでしょ。本体これやみたいな。一応ようわからん、ぷかぷか浮いてる。草原の星みたいなのがあいつの本体の場所っていう設定。
そうそうそう、あの、時間が止まったとこね。うん。
あれもなんかあの、アンジュの声が聞こえたみたいな感じで、こう、都合よくみんなあそこにこう、テレポーテーションしてましたけど。
はいはい。
ああいうのもね、なんかいいですね、なんか今時。いいですね、あの、ストレートさ。
ああ、確かに。
愛は時空を超える的なね。
まあいいけど。
俺、エンブリオの能力で、めっちゃ一人で盛り上がったんが、あの、快楽と痛覚を自由に操るっていう。
あったね。
子供の考えた能力やんけ、みたいな。
10倍にしてるとか。
そうそうそう。あれ、バリ爆笑したわ、なんか。めっちゃおもろいって思って。でも、ある意味、ドストレートの能力やなって思って。
確かに。
人を従わせようと思ったら、あんな無敵な能力ないですよ。めっちゃ笑かすとか思って。
ちょっともうね、話のレベルがエロ漫画に近いっていう話になってんだよね。そういう。
すげえなって思って、そんなエロ漫画的能力を体現してる人が敵として出てきていいんやと思って。
わかりやすかったな。
いやあれ面白かったな。
まあそれ、あの、ちょっと、まあ、そんなとこつついてもしゃあないんでしょうけど、こまごまと気になるなっていうのがあって。
そんな、こまごまじゃなくていっぱいやるでしょうよ、そんな真面目に話し始め
たら。いや、あのね、お母さんいたじゃん？
お母さん。
最初の今日そのきっかけになる。
アンジュの？
アンジュの。
あ、はいはい、はいはい。
あいつの存在がいまいち俺、その話の中のキーのどこら辺にいたのか全く分かってなくて、なんか片身の指輪、あったじゃない、
うん。
あれがなんかそもそもあの、ほら、ビルキスの起動キーやったっけ、
うんうん、
になってるとかあったけど、あの、アンジュのお母さんはなんであの、あれを持ってたのかとか、
うん、
アンジュにそれを託したとか、
うん
のくだり。だから、あいつって、ぶっちゃけエンブリオとちょっと関係あったんでしょ？アンジュの母さんと。違うの？
だから、そこら辺全部すっぽかして終わってるから、わからないんですよ、そんなんが全部。
なんか、ほら、もともとほら、ウィルキスは、最初のラグナメイル、オリジナルの8体のうちの1機や、みたいな話があったじゃん、
ええ、
うん、うん、うん、うん。あったのね。
はい、
6体やったかな？ いっちゃん最初にあの、軸を飛ぶためのマシンとして作られたのが6体で、で、エンブリオの機体と、あと黒いのがあって、で、アンジュの機体もそのうちの1機やって、で、あれ起動するにはその指輪がいるみたいな話があったじゃん。
うん。で、それがね、あの、うん、リアルタイムで見てたらね、あんまりそこ気にならへんから、あ、今話聞きながら、あ、そんな設定やったんやと思いながら聞いてましたからね。
そっか。まあじゃあ、いいのかな、そこはどうでも。
そう、だからね、やっぱりまとめてみたらね、それはね、なんやねんっていう話ですよ。
ああ、まあ、なんやねんっていうよりね、なんかね、うん、そのお母さんとか、あそこら辺がよくわからんなとか思ったり、うん、そもそもその、ノーマとして出てきたのをちゃんと隠してた、うんぬんかんぬんのくだりも、まあ、最初に設定ありきやから別にいいんかな。
そう。そうですよ。
うん、なるほどね。
あくまでそのアンジュというキャラクターが最終回に向かって、ああいう過程を得ていくための、
あの、布石でしかないのか。
設定でしかない。しかないから。別にそこに何も、理由はないんですよ。
なるほどね。そうかそうか。まあ、はい、なるほどね。まあ、そうね、僕的にはほら、メカは好きなんで、うん、ウィルキス、
うん、
要は主役ロボットのデザインは結構好きだったんですよ、あれは。
そう、俺も結構ね、この出てくるロボットがね、好きでね。尖ってる、俺も尖ってるの好きで、
うん、
あと、細身じゃないですか。
あ、そうそうそう。
ああいうのが結構好きなんですよね。
で、ね、そのシード譲りというかメリハリの効いたポーズを CG でもガンガンやってて、うん、
はいはい、
でアニメのアクションシーンも結構、CG やけど分かりやすくアクションしてて、あ、結構すごいなと思って見ててんけど、うん、いかんせんね、どの機体も同じに見えるっていうか、まあ、設定上さ、大元がそのラグナメイルっていうね、最初の機体があって、そっからこうコピーで作られてるっていう話やからやけど、本当どれもこれも色以外全部一緒に見えるじゃん。
まあまあ、量産機的な感じですからね。
しかも、アンジュの機体色コロコロ変わるからさ。
あれもなんで色変わるんやろって感じやしな。
よう分からんな。
歌歌い始めたら、ブワーって色変わるけど、あれも意味分からんと思いながら。でも、なんかすごいですよ。スーパーサイヤ人になったらなぜか金髪になるんやぐらいの感覚ですよ。
そうそう。もうワープもしたら勝手に動いたりとかするしさ。
俺は逆になんか、ロボットに乗ってるけど、
うん、
別にロボットである必要性がないような感じやったから。
ああ。
もうちょっとこう、ロボットとしての活躍があってもよかったんじゃないかなとは思うねんけど。
そうね。まあ、確かにね。うん、あの歌っていうのもちょっとね、ちょっと面白いよね。
なんで歌やったんやろあれも。
わからん。もしかしてもう単純にあの、マクロス的な要素をパクったのか。なんやろうね。うん、結構ガチで歌うじゃん声優さんが。
歌う歌う。
普通に。もうあれがね、最初ちょっと面白くて、なんか。歌詞も割とベタじゃん。なんか普通に、こう、ええと言って
る真面目に聞いてるとちょっと恥ずかしくなるような感じのね。ブララリラーですから。
それがね、三人が三人とも歌うじゃん。あの、竜のやつもそうだし、エンブリオもそうだし。あの感じがね、あの兵器使うの毎回歌わなあかんねやとか思うのもね。ちょっと。
いや、いいじゃないですか。
なんとも言えん面白さがあるよね。
そんな世界を壊滅させるぐらいの力を持つ導入が歌っていうところがね、
ま、
ちょっとね、こう、神秘的な感じで。
うん。まあ、竜の族の歌と、アンジュの歌って微妙に違うかったやん。
そうだ。あんまり真面目に聞いてないんでわかんないですけど。
微妙に違うけど、ハモるというかさ、
はいはいはい、
高低音って、高低と低音みたいな感じで。重なる部分は、なんか、あれは聞いてて、ちょっと面白いなっていうか気持ちいいなと思ったけど。
真面目に見てますね。
もうエンブリオが歌い出すとちょっと面白くて仕方
が
ない
。いや、エンブリオはね、なんか関俊彦頑張っとんなとしか思わへんからね。
いや、
さすがやなっていう。
あれもほんと定番な、夫人やね
んけど、ね。いや、ほんまレジェンドクラスやでって思いながらこうね、聞いてましたけど、ね。
いやー、そうですな。
まあまあ、なんつうんですかね、久々に、
うん、
毎週楽しみに見れたっていう意味では貴重な体験をしたなっていう。
うんうんうん、うん。
しかもこの謎とか設定とか、その脚本的展開で先を気にさせるではなくて、単純に、うん、あ、どうなんだろうこの先っていう、単純なこの興味。久々にこの体感はしたな。まとめてみたらダメですよ。だから今から見る人もね、多分ね、毎週一個ずつ見た方がいいんですよ。
つらいな、今。そうやって。なんだろう、それ。あれ、だって、ある種勢いで見てしまう。
まあまあね。
ダメなとこあると思うよ。だって途中結構な作画崩壊してるから、
ね。いや、あれもね、めっちゃ爆笑して、うん、なんか、なんやろ、あれもすごい子供の頃に見てたアニメ思い出したね。めっちゃ変なんですよね、なんか。顔とか体とかが、
ね。
びっくりした。
すっげえ崩れる時とかあるからね。
受け入れられたもん、あれも。可愛く見えたね、なんか。
でね、メカはさ、CG やから全く崩れないのよね、毎回毎回、ね。
確かに。
キャラの扱い雑とか思うよね、なんかね。そうね、メカかっこ、そう、珍しくさ、あれバンダイ一応、スポンサー入ってるはずやねんけど、うん、キット化されてないよね、プランもね。
ああ、確かに。おもちゃになってんのかな。
今度ね、一応ロボット騙して、完成品トイ、
うん、
あの、バンダイのブランドの、で、ウィルキス出んねんけど、確かに1万ぐらいすんだよね。
う
ん、
そう、いらねえ。
800円だから。一応完全変形して。
あ、そうなんや。すごい。
初回限定にはなんか、アンジュのこう、なんだ、座ってるバイクに乗ってる、はいはい、またがってる携帯のフィギュアがついてるみたいなのがあって、おお、欲しいとか思ったら、もう普通に1万で、しかももう今、転売屋で1万2000円とか3000円とかで、なってるから。まあ、ちょっとなぁとか思った、
ね。まあ、いらないですけどね。
そうですよね。そうですよね。
はい。
なんか、普通にプラモで出してくれりゃな、とか思ってましたけど、
ね。売れないでしょ。
そうっすか？
誰が買うんですか？
あれ自体はかっ、もうそこそこかっこよくないですか？メーカー自体は。
え、だって記憶残ってないですもん、みんな。
それは全部似てるから。
じゃなくて、その、クロスアンジュというアニメ自体が、見た後何も残らないので、今発売されても、
なったっけって今はね、ダメ、やっぱり。いや、オンエア中にですよ、そんなもんは。
いやいや、思い入れが持てないじゃないですか、そのクロスアンジュを見てる最中も。別に。かっこよかったとしても。それはそれみたいな感じで。
もったいないな、それ。
そうですよ。かっこいいザクみたいな感じやから。ザクはまだ思い入れ持ってるな。かっこいいボールみたいな感じ
やから。いやいや、もうちょっとよ。もうちょっとなんかいいのにしてあげて。一応バイク形態とかに変形するってなかなかいいのにな。
まあね。
もったいないな。まあね、途中、知ってる人しかわからないけど、武器屋さんとか、武器屋っていうか、ほら、なんか武器商人いたじゃん？
武器商人？
何でも。
あ、はいはいはい。
おばちゃん、武器用意してくる。は、あれのなんか、こう、武器いっぱい並んでるようなところにガンダムの武器がいっぱい並んでたり見てると、あ、これもう本当シードの武器やわ、とか、いうのがわかるようになってたりとか。盾とかね、あるんですけど。なんかあそこら辺の設定がね、ちょいちょいエリア88に似てるなって。
はは、懐かしいな。確かに。
そうそう、マッコイじいさん思い出すね、みたいな。
いや、それはもう、なんつうんですか、リスペクトというか、まあ、オマージュしてるところじゃないですか。
そう、そうなんやろうけどね。なんかこう、そういう意味で本当いろんなやつがごったりに入ってる感じがね。
確かに。
すごいするよね、ある種。
まあ、そういう意味ではもう遊びながら作ってるっていう。
そういうことなんだ。
いい感じでできたんじゃないですか。
確かにね、もうそれぐらいでいいのよね。もう、なんかポストガンダムだとか歌いながらやらなんでもね。
そうそうそう。あれぐらいのアニメをめっちゃ大量生産、毎回毎回したら、その中からもしかしたら奇跡的に面白いものができるかもしれないじゃないですか。そう、最初からみんなホームランを打とうと思わなくていいんです
よ。あー、それはあるかな。
毎打席ヒットの方がすごいじゃないですか。
はい。まあ、毎回ね、そういう風にヒット出ればいいけどね。まあ、なんでしょう。おすすめなのかしらね。
おすすめですよ。
おすすめなんです
ね。僕的にはね。なんていうの、最近のアニメはもう小難しいと。
うん。
なんかそんなもう、一話でも逃したら話がわからないとかね。
うん。
ある意味、クロスアンジュなんかどこ見てもおもろいからね。
お
どこ見てもなんでこうなってんのかなっていう疑問もつから、ある意味そういう意味で興味深いですよ。
ああ、なるほど。まあ、一応ね、さーっと話変な展開するけど、最終的にはこう、一本話終わって大炎だみたいな感じで終わるもんね。
しかも最後、なんかもう、なんか、ある意味その文明的にはすごい原始的なとこと戻ってしまってるわけじゃないですか。
うんうんうん。
みんな、自分のことは自分で頑張るよ、みたいな感じで終わっていくからね。めっちゃわかりやすいなと思って。
うん。
最後の妹のたくましさとかめっちゃ微笑ましいですよ。
ああ、はいはい。ゲリラなんか、自警だなんか。
生き残りたければ戦うのよ、みたいな感じで。
うん。
わかりやすいなぁ、思いながら。
そうね。この気候のために来てたのね、お前は、みたいなね。
アンジュがああいうキャラクター設定だからこそ最後の知らないわよが納得できるんですよね。
ああ。
どうなってもいいわ、みたいな感じ
な
んで。
なるほどね。
はい。
そうか、そうか。
まあ、そんな感じで。
はい。
とりあえず、なんか話しときたかったなっていう感じのね。
そうですね。
はい。
なんか、そうそう、ゲームが最近出たりとか、まあ言うてもまだちょこちょこ世界が繋がってるというか、完全に消えたわけじゃないみたいな
んで。いや、もうね、こっからの発生はね、僕からすると打足でしかないから。
打足ですね。
なんかそこで変に整合性とか、ちゃんとした話とかを考え始めたら、絶対もんなくなるから、そんな。
じゃあもうこれ調子づいて続編とか作った日にはもう。
続編作った時は、また同じトーンでやってほしいですよね。
なるほどね。
むちゃくちゃするっていう。
は
あ、昔のね、アニメとかもそうやったじゃないですか。その、受けるから同じ設定でずっと長く続いていって、それがどこかで飽きられるから終わるっていう感じじゃないですか。
あ、そうやね。そうやね。うん。
だから、うん、まあ理想的なのは、クロスアンジュ2とか出て、思いのほか人気出へんかったから、なんか8話ぐらいで終わるっていう。
短
い。
続きは OVA でねぐらいの勢い。
そうそうそう、OVA いいですね。で、さらにエロ度増しましたみたいな感じで。
わわわわわ。うまい。ありえるな
ぁ。ありえるなぁ。いいですね。
うん。
そんな感じで。
なんか、いいね。昭和な匂いですね。
いや、ほんとほんと。大事大事。今の時代逆に大事ですよ。別に解雇主義とかではなくて、マインド的に忘れられてるものが、クロスアンジュにありました
よ。うん、そうね。勢いあっていいよね。うん、そういう意味だね。
細かいことは気にしないっていう感じのね、うん。
はい。
そういうことをね。教えてもらえたアニメでしたね。
なるほど。
そうでもないですけどね。はい。終わろう。
はい。わかりました。
お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回、さようなら。
はい、さようなら。